様、おはようございます。ペテロの手紙に戻りましたけども、今日、そして、来週は私を留守にしますけども、月末に、一通り、終わる予定です。今日は、約束の、新しい天と新しい地を待ち望む、そのことを見ていきます。ペテロの手紙第1と第2は困難の中にある教会を励ますために書き送られました。第1の章では困難はあるけれども救いの完成に向けて一つ一つと良いものを救いに加えていくことによって必ず実を結ぶという約束が確認されました。救いは必ず完成しますから大丈夫ですよと励ましてくれたのです。2章では救いのこの完成を邪魔する者たちがいます。偽預言者や偽教師が出てきますけれども、神様がその試練を通して信仰をさらにしっかりしたものにしてくださるので大丈夫です。ただ油断しなさい、してはいけませんと、教えていました。そして、この第3章では困難な時代は神様の国の完成が近づいた時の証拠として起こっているのですから、もうすぐだと勇気を持ってこの毎日を過ごしましょうと教えられています。この世界は私たちがイエス様を信じてイエス・キリストに似たものに完成するのと同じように、すべてが神様の祝福と栄光に満ちた世界に完成します。私たちの希望は救いの完成と世界の完成です。そして完成に至る時に私たちが新しく作られる、霊は新しくされましたけど体がまだでした、ふさわしい新しい体をいただくと同時に、霊の体が生きているための場所も新しい世界に変わる必要があるのです。世界が新しく変わるってどのようなものすごいことが起こるか分かりませんけども、世界を作った神様ですから大丈夫だから信じて待ち望みましょうと今日の箇所を教えています。この今日の箇所の第13節ですね、13節を拝読してお祈りいたします。ペテロの手紙第23章の12節、そのようにして神の日が来るのを、すみません、13節ごめんなさいね、失礼します。13節、しかし私たちは神の約束に従って義の宿る新しい天と 新しい地を待ち望んでいます。義の宿る、神様の良いものが宿っている新しい天と新しい地を待ち望むことができるのです。天の父様、神様が私たちを救うだけでなく、この混乱した世界も新しくしてくださるとの約束を見ました。どうか私たちが具体的にそのことを待ち望んで歩み備えることができるように、今日の聖書の箇所を悟らせてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日3つのことを確かめます。第一は、私たちの最終目標、私たちの希望は新しい世界によって完成することです。困難があっても続けるのは、その先に素晴らしい完成が待っているからです。パウロは試練にある教会の人たちに、神様が作られたこの世界も生みの苦しみをしているのですと、そう証ししています。そしてこの新しい世界は、私たちと結びついて完成していくんです。神様の計画、それはすべての人がイエス様を信じて救われることが実現していくことです。もちろん、それを拒んだらそこに預かることはできないという厳然とした事実はあるんですけども、求める人は誰でも救われる、待ち望む人は誰でも救われると約束されていますから、安心してください。そして今目には見えませんけども、天国は地上の世界とつながっています。キリストが誕生するときに御使いたちは、天に栄光が神にあるように、地の上に平和が御子にかなう人々にあるようにと賛美しました。私たちの信じたこと、またロークしたこと、喜んだこと、すべてが天とつながっているんです。イエス様は、ルカの福音書の15章の、失われたものが、回復する例えでこう教えられました。15章の7節には、あなた方に言います、それと同じようにというのは、99匹のうちの1匹の羊が取り戻された時のことです。あなた方に言います、それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。また失われた銀貨が見つかった喜びの例えを通してイエス様はこう教えられました。あなた方に言います、それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、天の御使いたちの前には喜びがあるのです。そしてこの救いが広がって、福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ますとイエス様は約束されました。私たちの救いが世界に広がり、 また完成していく、その後で終わりが来るというのです。私たちの労苦は、そして捧げる祈りや日々の証、主のために成した一つ一つが、私たちの完成だけでなく世界の完成につながっています。天にいる、先に天に行った仲間たち、御使いたち、そして神様が私たちの一つ一つの成したことに注目していらっしゃるんです。そして喜んだりがっかりしたりと、試合を見る観客のようにですね、頑張れと励ましの応援をしながら見つめて、やったと喜んでくれます。そして天に迎えられた時に、よくやったねと喜び合うことができます。だから何をするにも神の栄光、神様の素晴らしさを現れるためにしなさいとパウロが告げていたのです。ぜひ空を見上げて、太陽また星空の遥か上から、神様は私たちを見て応援しておられることを覚えましょう。12節を見ますと、だからこそ待ち望んで早く来るようにしなければいけないと伝えた後、その日の到来によって天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。大変なことが起こるというんです。宇宙全体が焼け溶けてしまうということは想像するにもう難しいことですけども、実際起こると聖書は告げています。でもそれは必要なことなのです。イエス様が、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません、そして永遠の神様の素晴らしさがあふれている天国に入るには朽ちない体が必要です、とそう教えられました。同様に世界も朽ちない世界に変わる必要があるから、神様はそれを作り変えるのです。私たちはだからこそ新しい世界を待ち望みます。この計画を実行するために、愛する御子の命さえも犠牲にされ、そして御子は犠牲でとどまらず復活して栄光に入れられました。神の御子が死なれて新しく生まれるというか、新しくよみがえるということが神様にとって不可能でないならば、世界を新しく作り変えることも何の造作もないはずです。神様が死んでよみがえることよりも、宇宙が焼かれて新しくされることの方が 神様にとって簡単なはずですよね。ですから私たちはそれを待ち望んでいましょう。そして14節のを見ますと、努力しなさいと教えられています。待ち望んでいるならば、その待ち望んでいる素晴らしい時に向かって準備しましょうと、そう教えてるんです。準備しなくても信じた人は入れるんですけども、しかし報いが違ってくると聖書は教えています。私たちはこの地上で何のためにウォークしているでしょうか。まあ、この世で幸せに生きていくために努力していらっしゃると思います。子供時代からきちんと世の中のことや必要な知識や能力、それを身につけたことで神様と人に喜ばれるものになっていきます。子供たちは字を覚えたり、また人々と仲良くしていくこと、友達と仲良くすることですね。それから、難しいことも諦めないで続けること、約束を守ること、まあ、いろんなことを勉強して人々の役に立ち、やがて親になって、お父さんお母さんになって、今度は自分の子供を育てたりできるようになるために準備してますね。そのことをみんな喜んでくれます。結婚するためにきちんと生活できるように、また人と愛し合うことができるように、信頼関係を守っていけるように、そして自分たちの生き方が周りの人たちにも喜びとなるようにと準備していくと思います。同様に天国でよかったと喜ばれるものとして迎えられるために努力しなさいと、そう、聖書は教えています。確かに地上で成したことはですね、世界がなくなるとどうしてもなくなってしまいます。それでなくても地上のものは古くなったり役に立たなくなったりするものがほとんどです。ただ私たちが誠実に取り組んできたこと、あるいは時には失敗してしまっても諦めずに乗り越えてきたこと、そのことはその出来事やものはなくなっても残っていくように、神様のために成したことは天国まで残っていきます。神様以外のことに成したことはですね、それでおしまいなんですけども、この地上で人とそして神様のために役立つようにと努力して取り組んできたことによって成長した自分はですね、天国に持っていけるんです。イエス様と再び会うときに素晴らしい思い出がですね、イエス様との関わり、神様との関わりを 初めて会ってもですね、私は見てたよ、応援してたよと、私は嬉しかったよっていうふうに言ってもらえる結びつきがどんどん素晴らしいことになっていくんです。それはイエス様が例えでご主人が留守にした時にですね、しもべたちが忠実に主人が見ていなくても働いているかによって褒められることが増えたり、またがっかりさせたりという違いが現れますね。タラントの例えやミナの例え、そして留守にした畑を留守にした主人の例え、いっぱい出てきます。そのように私たちはこの地上で神様に喜ばれるような生き方や働き方をすることによって、神様前に喜ばれて迎えられるように準備できるんです。ですから人は、どうせ、死ぬのだから全部おしまいだというふうに思わないで、神様に会う時が来るから、そのためにイエス様を信じていてほしい、救いを受けててほしいということがありますと同時に、すでに信じた人も、もう信じたら神様を見捨てずに天国に行けるからそれでいいと、やめてしまわないで、イエス様を信じたら今度会う時に一緒に喜べるように、素晴らしい、歩みと思い出をいっぱい作っておく。そのことによってピッカピカにされた自分をですね、イエス様を前に表していきましょう。いろんな例えがありますけども、美しさについては飾りではなくて乳和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人を飾りとしなさいと、そう教えられています。働きについては労苦している農夫こそ最初に収穫の分け前に預かるべきですと。商売では私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいという例えがあって、その働きで儲けたものについての主人の確認がありましたね。財産や宝については自分のために天に宝を蓄えなさいとあり、わざわざ自分のためにと言っています。神様のためももちろんなんですけども、そのことが私たち自身にとってがっかりしないで終わる取り組みだと、がっかりしない方法だと教えています。また天の御国は畑に隠された宝のようなものですと、その宝を見つけた人はそれをそのまま隠しておきます。そして持っているものすべてを売り払ってその畑を買いますとあります。人々には見えないかもしれません。でも救いの宝は素晴らしいものです。財産すべてを犠牲にしても惜しくないものです。このようにして神様に喜ばれるものとされて、神様前に会えるように努めなさいと教えています。そして最後の勧めとして15節の冒頭の言葉を注目しましょう。15節の冒頭には また私たちの死の忍耐は救いであると考えなさいと。考えなさいというのは、いつもそのことを覚えていろんなことに当たりなさいということです。ですから断るごとに死の忍耐は救いであると、これ簡単な言葉だから覚えることができますね。死の忍耐は救いであると、これを断るごとに思い起こすのです。ところでこの死の忍耐は救いであるという言葉はどうしてこの忍耐と救いが結びつくのだろうかと疑問も出てくるかと思います。主イエス様はどんなことで忍耐されるんでしょうか。どんな時に忍耐されるんでしょうか。それが救いに結びつくんだということで思いを巡らしてみると、まずご自身の働きについての忍耐が挙げられますね。神の在り方を捨てて人となって来られ、罪の世界に育っていかれたこと、そして弟子たちが与えられましたけども、いつまであなた方のために忍耐しなければいけないんでしょうかというふうにイエス様は嘆かれましたけども、捨てませんでしたね、弟子たちを。十字架に向かうときには彼らは逃げ出してしまいました。でも彼らを見捨てませんでした。約束の通り復活されました。その時に彼らは信じられませんでした。でも弟子たちを見捨てないで何度も現れて、確かに約束の通りに復活されたことを示され、彼らはやっと信じることができました。それから後もイエス様をがっかりさせることをいっぱいあったと思うんですけども、最後まで見捨てませんでした。このようにイエス様はご自身の働きを、私たちが神様に全然ふさわしくないだけでなく、ふさわしくない応答しかできなかった、そのような私たちにもかかわらず、見捨てないでご自身のなすべき救いの働きを成し遂げてくださった。だからこそ私たちは救われたんです。イエス様の働きにおける忍耐、そして私たちを救いまで導く忍耐です。パウロを例に挙げてみましょう。彼は聖書をよく学びました。しかしパリサイ派の教えを受けて、イエス様を救い主だとは認めずに拒んでしまいましたし、またイエス様のことを認めないだけでなく、弟子たちのことも認めないで、神様のためだと勘違いをして、しかもその勘違いをなかなか認めないまま教会を荒らして回りました。でもイエス様はパウロを見捨てないで彼のもとに現れて、ご自身が救い主であること、神の御子であること、弟子たちが信じていたことが本当だということを証明してくださいました。こうしてようやくパウロは信じました。そしてもう右から左にも大きく変化して、素晴らしいキリスト者になって素晴らしい働きをしました。でもそこに至るまでは、こんな人をもう救わなくていいというようなことを言わないで、それでもパウロを信頼して いつか私の役に立ってくださると信じて忍耐してくださったんです。私たちがキリストの救いをいただくまでもそんな簡単な道ではなかったと思います。私自身もそうですけども、最初に福音を聞いてから14年間かかりました。その間はパウロほどじゃなかったですけども、クリスチャンの邪魔ばかりしていたものでした。クリスチャンが知り合いに いっぱいいるということはですね、素晴らしい恵みなんですけども、それをその恵みを仇に返してしまったものですけども、人生の挫折を経験してようやく信じることができました。私たちの救いのために主のロークと多くの巨大姉妹先生方のロークと祈りがありました。イエス様が忍耐を与えてくださったからです。私たちを忍耐してくださったからです。そして3番目の忍耐は、私たちを完成まで導く忍耐です。イエス様を信じたからといって、順風満帆という方は、いないと思います。教会行くのをやめてしまったり、また教会行くのをやめるだけでなくて、心から、心が離れてしまうということがあり、また、聖書の教えでなく勝手なことを考えてしまったりと、いろんな信仰を完成させない挫折、また妨害に遭ってきたと思います。でも主は決して見捨てないで私たちを守ってくださっています。このイエス様の救いの働きを成し遂げた忍耐、救いに導くまでの忍耐、そして救われた後の完成に向けての忍耐、これがすべて私たちにとって救いの完成に至るまで必要だったし、その忍耐を主は無駄と考えませんでしたし、無駄とされないのです。だから大丈夫、忍耐に甘えてはいけませんけども、つい甘えてしまいます。でも主は決して見捨てないということを覚えていましょう。そして私が一つ覚えのように、挙げますけども、信じる者は失望させられない、そして、試練とともに脱出の道を備えてくださる、そしてすべてのことを益としてくださる、これらすべては主の忍耐にかかっているんです。ですから希望を失わないで取り組みましょう。試練にある巨大姉妹はそのことを思い出してください。また私はなかなか信じられない、もう教会に行くのをやめてしまおうかと迷っていらっしゃる方おられたら、神様はそのあなたをも見捨てないで導こうとしておられること、そして求めれば必ず救われることを信じてほしいのです。そして主にあるロークをしてきた、またしようとしている巨大姉妹はもう一つ、ロークは主にあって無駄ではないと、このことを覚えましょう。私たちの主は忍耐の主です。ですから必ず救いを全うさせてくださいます。お祈りいたします。天の父様、 私たちは今日救いの完成の新しい天と地を待ち望んでいるということを見ましたし、また死の忍耐は救いであるということを見ました。どうかそのことを覚えて、私たちが救いを得、救いを完成することを諦めないで取り組むことができるようにどうか導いてください。御言葉が語られましたので短くお招きをいたします。今日のメッセージを通して私たちの求めや信仰について、私は主が諦めないで全うしてくださるので私も諦めません、そのように決心する方は、どんなことについてでも私は諦めないという方は手を挙げていただけますか。アーメン、アーメン。大勢の方の手を見ました。神様がお一人お一人を祝されますように。天のお父様、あなたもこの手を、その心を見ておられていることを覚えて感謝いたします。お一人お一人の決心の上に主の祝福がとどまりますように、イエスの名前によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。